ッチアップ、 キャッチアップ、
サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのトモミと
ギターのマミと
ドラムのリナです。
早速ですが、
はい、
皆さん大好き試食コーナーです。今回はですね、明治ブルガリア飲むヨーグルトベリーミックスです。う
ん、はい、
そう、今目の前に用意してもらってますが、ね、うんうん、まずは飲んでみますか。
はい、
いただきます。
いただきます。
う
わ、え、すっきり、
ね、美味しい、うん、めっちゃさっぱりしてるわ、
うん、サラサラだ、
うん、
美味しい、
うん、めっちゃ美味しい、
うん、もう香りもいいな。
飲むヨーグルトやけどグビグビ飲めちゃうね。
そうやね、
そうね、うん、
こっからの季節特にいいね、
うんうんうん、
美味しい。
これ今回ですね、糖類が 40%、 カロリー 35% オフって書いてあります。
うんうんうん、
なんか良さそう。
そう ね、 ねちょっと気にしてる人も ね、 ね、飲みやすいよね、
うんうん、
しかもベリーミックスっていうことで、うん、アローニャ、ブルーベリー、うん、ストロベリーの3種のベリー果汁が入ってるって。
アローニャね、
アローニャ、
アローニャね、
知ってます？
ポケモンでしょ。
怖いよ、それがベリーとして入っているんだとしたら
ベリーポケモン。
かわいい名前、
ね、健康果実として知られていて、うん、ポリフェノールがすごいらしいです。アローニャ、
へ
ーっていうベリーですね。
アローニャ見たことある？
アローニャどれ？
アローニャどれでしょう、ね、
書いてる？
アローニャってどれ、うん、どういうタイプ？
え、これでもブルーベリーとイチゴがこれやから、このやな、
これやな、
これやな、
これやな、書いてはあるよね、
うん、真ん中やな、
ね、 そうだよね、
これがアローニャでしょ。
もう限りなくブルーベリーや。
あー、でも限りなくブルーベリーでした。
ほんまや、ほんとだね、
ほんとだ、
これ真ん中のやつじゃん、
真ん中の
やな、
ちゃんと書いてあった。
もっとブルーベリーより紫なんだね、
うんう
ん、
ちょっと大きいんか、コロッとしてるんかな、
ね、 ね、まん丸だね、
うん、
へえ、これアローニャなんだ。
アローニャ初めて知り
ました、ね、
あのしっかりベリーミックスの中にアローニャも入っておりますので、はい、皆さんもぜひ飲んでみてください。これが7月4日に発売された明治ブルガリア飲むヨーグルトベリーミックスでした。
はい、
はい、というわけで今回はなるほどザキャッチアップ特別編、ブラジルの巻。
イエーイ、
なんか BGM がBGM もちょっと
ちょっとだけ
濃いですね、うん、そうなんです、私たちですね、7月13日から16日にブラジルサンパウロで開催されるアニメフレンズ2023に出演します。
はい、はい、
このアニメフレンズとはラテンアメリカでの日本文化の祭典であるだけでなく、すべてのアニメ、漫画、ゲームファンのための主要イベント。毎年ブラジルやその他のラテンアメリカ諸国、そして日本から合計12万人を超える参加者を記録と。
日本から
だって
すごいね、来てる人もおるんやね、
ねえ、だからアニメフレンズ自体がもうすごい有名というか
人気のね、
うん、イベントなんですね。そう、そんなアニメフレンズに今年初めて出演してきます。
はい、はい、
まあ、そもそもブラジル自体が初めて行くので、
うん、
分からないことだらけ、
そうね、
うん、なんですが、
うん、
ブラジルについて知ってること何かありますかと。
ブラジルについて、
季節が逆とか、
うん、そうだよね、
リオのカーニバルとか、
あとやっぱファンの人がたくさんいてくれてるんやなっていう印象やね。
初期の頃からね、ツイッターとかで、うん、ブラジルから愛を込めてっていうメッセージ毎日くるよ、
ね、10年以上じゃない、
うん、本当にそうよ ね、
ね、
うん、ね、そうだから、そんなアニメフレンズが開催されるブラジル、そしてサンパウロについてしっかり予習していきましょう。
はい、
ということでブラジルについて全く知識がないスタッフが探り探りで私たちに役に立つ知識を用意してくれました。
ありがとうございます。
そりゃそう、そりゃそうよね、
一緒に知ってこう。
まずはアニメフレンズの公式ホームページに載っている私たちの紹介文をそのまま翻訳ソフトに入れて訳したものがこちらです、はい、最強の女性ジャパニーズポップロック、
ありがとうございます。
バンドスキャンダルは7月16日日曜日アニメフレンズ2023のメインステージに出演が決定しております、うん、2006年に結成されたスーパーパワーカルテットはこの20年版の構造を大きく揺るがします、メインボーカルだけに集中しないマルチなボーカルが特徴で数々のセンセーショナルな楽曲も担当している。少女 S アニメブリーチより過去オープニング、はい、瞬間センチメンタルアニメ鋼の錬金術師ブラザーフットより過去エンディング、春風アニメブリーチより過去オープニング、プライドアニメスタードライバー輝きのタクトより過去エンディング、阿弥陀くじアニメゲゲゲの鬼太郎より過去エンディング、はるか映画主題歌豆腐小僧、さよならマイフレンド映画主題歌
ルーガル、
ルーガル、うんうん、夜明けの流星群映画主題歌ポケットモンスターディアンシーと破壊の眉。
あー、こんな風に書いてくれてるのか、
は
い、
ねえ、これをそのまま翻訳ソフト入れてあげる、
いろいろやってきたな、
スーパーパワーカルテット、
かっこいい
すごい、なんかガールズバンドとか、うん、そのジャパニーズポップロックとか、うん、まあ、はさ、うん、表現されたことあるけどさ、うん、スーパーパワーカルテットは初めて言われたくない
、ね、初めてですね。20年版の構造を大きく揺るがしますっていうのは、うんうん、なんだろう、
この今までのこの20年間の概念をぶち壊すライブしてくれるってことじゃない、う
ん、なんかな、
死者誤入したら20年になるんだ。
そうよ、
受ける
受けるよね、うん、
そうで、まあ今まで担当してきたアニメ主題歌もね、ざっと並べていただいて、う
ん、こんなやったんや、
うん、
やってきましたね、
やってきましたね、うん、そうだね、
だここからもいっぱいセトリに入れてやりたいね、
うんうんうん、楽しんでいきたいなと思います、
はい、
がここでなるほどザキャッチアップブラジル編、うん、クイズのお時間です、
はい、
ブラジル国名の由来は何でしょうか。
そんなこと考えたことだって、日本の国の名前の由来はってことでしょう。
前にさ、
う
ん、リオのカーニバルの
リオデジャネイロ、
あ、リオデジャネイロ
の由来は川、
川じゃなくて川だっけ、水系の川だ。
僕ね、今日は朝の5時ぐらいにこれ知
りました
。
あ、そうなんだ。
これ書いた時
だ。
早押し早押し。
何なんだ、何だろう。
はい、
はい、
はい、情熱の国。ああ、そうですか。
ブラジル、ブラジル。
この言葉から分からへんことやんな。
100% 分かんない
。100% 分かんない。
100% 分かんない。じゃあもうどんどん言ってください
。はい、あったかい国。
はい。魂を揺るがす。
情熱的な感じ、
なんだろう、
なんか国のイメージはそんな感じだけど、
ね、
はい、雨がいっぱい降る、
うん、あ、でも今までで一番近いかもしれないですね。
天気系、
天気系
ですか。いや
いやいや、そういうんじゃないです。
あ、そんなんじゃない、
いっぱい晴れる。
本当わかんないからこれ、
気温が高い、
植物がいっぱい育つ。
あ、そういうこと。
近そう。
あ、
近い、近い。
動物が暮らしやすい。
植物がいっぱい、
花がたくさんある。
あ、違うの。
違うんだ。
空が綺麗。
でもいい感じになってるでしょ。
いい感じ。
早押しはテンポですから、ま、
さっき手応えない。
植物系ってことじゃ、
なんだろう、
風に乗って飛んでいく種子。
なんだろう、
なんだろう。緑が多い。
山が多い。
なんだ、緑がね、
緑
近いですね。
緑、森の
国。あ、だ、緑だ。
そうやんな。
あ、あ、本当だ、緑入って
る。なんだ、じゃあ、公園がたくさんある。
それ国名。かわいい。 いな。
かわいい。
緑黄色野菜。
え？
緑黄色社会。
違う日やばいな。アニメフレンズ行った方がいい。
え、なんだろう。野菜、たくさんの名産の野菜がある。
緑なんや。
コーヒー、コーヒーがよく育つ。
ああ、確かに。うん。
豆。
コーヒー。
豆。
これどうするかわいた。
ヒント、ヒント、ヒント。
いや、ヒントもう言えない。
え？
近いんです
よ。近い？
森の、森の中の湖。泉、泉。
え、何？森？
森？
森？森泉森林ってか。
ブブ。
やる気がないんだ。
森？森が関係してる？
森
いいですよ。
森？
森？
森。
でっかく見すぎてる。
木がたくさんある。うー、違うの？木？
もっと小さい？葉っぱ。
木をたくさん植えている。
いや、正解ではないですけども、こんなもんですよね。
正解ではない。
植物が多いってこと？緑が多いってこと？
木がさ、ね、それ言ってるもん、ね、
言ってるもん。余計なこと考えすぎてるんですよ。
緑。
あ、そういうこと？
木？
木という意味ってこと？
は
い、
正解はこの土地にたくさんあった木の名前です。
木の名前？
木の名前なんだ。
そうなんだ。
赤い染料を作る木。ブラジルウッドの名前からブラジルと名付け
た。へえ、
木の方が先なんだ、
うん、ブラジリアンローズウッドだ。フェンダーの。
そういうことだね、
うん、
え、でもなんかさ、あの苗字、日本の苗字とかと一緒ってことだよね。じゃあ由来とか。
ああ、川の近くに住んでたからみたいなね。そうそうそう、
なるほどね。
なんかタの文字が使われてるとか、竹の文字が使われてるみたいなことでしょ、うんうん、ブラジルっていっぱい木があったから、
うん、
でここブラジルにしようって、
え、日本はなんなんやろな。そしたら
太陽の国じゃないの。太陽っていうか
日に日か
日が、
うん、
そっかそっか。
赤い木と呼ばれていく赤い染料を取る木がいっぱいあって、
うん、
それがブラジルっていう木だ。
へー、
だからブラジル。
そうなんだ。え、行ったら今もじゃあブラジルの木めっちゃあるってことなんかな。
じゃあね。
今もブラジルって呼ばれてるのかな、その木は。
呼ばれてそうやね。
呼ばれてるんじゃない。
ヨーロッパの商人たちが名付けた赤色の染料が取れる木に由来するブラジルという呼び名が定着し、ブラジルになりました。
定着力えぐない、
ね、
うん、それが国の名前になったの。
すご
い。すごいな、ね、面白いな、こういうことを知っていくと。
面白いな、
ね、
本当にためになる。なるほど、ザキャッチアップ、
ね、面白い。
これは残してよかったですね、このコーナー。
本当に本当に。
確かに。
じゃあブラジルの由来を学んだところで、
はい、
次は開催地サンパウロについてです、
はい、
人口約1200万人、うん、南半球最大の都市です、
うん、
今あの地図もね用意してもらってるんですけど、うん、大きいですね。
ね、
うん、ブラジル大きいです、うん、その中にあるサンパウロも南半球最大の都市だと、うん、で日系ブラジル人の方が約100万人在住で、日本との縁も深い都市、
うんうん、
中心部にはリベルダーデと呼ばれる世界最大規模の日本人街がある、
うん、そうなんやね、
正式には東洋人街と改名したと。
あれさ、うん、あの名古屋でブラジルとめちゃくちゃ縁、
そうなんだっけ。
ブラジルの方が多分一番住んでる日本で。
そうなんだ。
らしい。
なんでやろね、どこに住みやすい感じがあれなんやね。
ね、なんなんだろう、分かんないけど、うん、でも確かに学校にそのブラジルの子転校してきたりもしてたし、うん、
言ってたね。
そうだし、あと友達が美容師さんやってるんだけど、美容師さんがあの髪切ってるモデルちゃんたちがなんか結構日系のブラジル人の子たちが多くて、で実家帰るんだって言ったら全員って言っていいほど名古屋に帰るんだって。そうだからすごい、その日本もそうだし、
うん、
その愛知県名古屋市とも縁深いっていうのは、うん、そう知ってた。
なんかそれその話が出たところで次のクイズに行きたいんですけど、
はい、
サンパウロの姉妹都市日本ではどこでしょう。
サンパウロの姉妹都市、うん、サンパウロのえその愛知県じゃなくては違うんか。
違うよね、
千葉、埼玉、
サンパウロ姉妹都市、
姉妹都市、
静岡、
栃木、
沖縄。
これ僕一発で出ると思った。
なんで？
大阪。なんで？
皆さんと縁があるじゃない
。そういうこと？
大阪だから。
そういうこと？あ、私たちとってこと？
そりゃそうですよ。だって結成地大阪の中で。
え、なんでなんでもこれ。
これね、あんまり理由はないんですよ。
ないんですか。
そうなんですけど、サンパウロの姉妹都市は日本では大阪。あ、
そうなんや。一気に親近感が、
ね、
う
ん、
そうですよ。
だから大阪にも多いんかな。
多いんじゃ
ない。サンパウロの人、
うん、そうなんかな、うん、
ホームステイとかなんかもね、
交換留学とかね、
うん、交換留学、
うん、で向こうで MC でね使っていただきたくて。
何を、これをですか。
いや、私たちは姉妹、
サンパウロ姉妹都市の、姉妹都市から来たよって。
いけるんかなそれ。
それもう周知の事実なの、みんな知ってんのかな、
ね、どうなんだろうね。
サンパウロの人たちは大阪と姉妹都市だよ。
姉妹都市も本当に40、50あるって、
うん、あ、そういうことか。
あの世界、
うんうん、
日本は大阪
です。あ、そうなんだ。
うん、え、今調べた愛知県とサンパウロ州が姉妹都市にって。
愛知県も
サンパウロ州なんて、サンパウロ市なんですよ。
あ、市か。
そうかそうか、そこで違うよね。
なるほどね。
へえ。
いや、めっちゃ細かいんだ。なんかそんなところ、ね、
へえ。仲良しなんだね。
ね。
いいね。
あ、でも名古屋もブラジルの市なのかな。なんか土地とあれだね、姉妹友好になってるから多かったのかな、人が。
そうだよね、そういうのがあるんやね。
ね、
多分トヨタがあるから名古屋と、
あ、
ブラジルに名古屋は大きな工場が、
なるほど、
っていうの
もある。そういうのもあるか、うん、
なるほど、
さすがだな、トヨタ。
思えば縁がありました。
ありました、
うん、
大阪と姉妹都市だったそうです、
うんうん、
2019年に、姉妹都市50周年ですか。
おお、結構じゃあ長いね。
長いね、
なるほどね。そんな感じで、
はい、
はい、まだあります。アニメフレンズが開催されるほど日本のアニメが大人気のブラジル。ちなみに特に人気のアニメはナルト、ドラゴンボール、犬夜叉、ブリーチ、ルローニケンシン、ブラジルではサムライ X、 セイントセイヤ、ブラジルではゾディアックなどなどが人気だそうです、
うんうん、この辺はどこの国行ってもね、うん、ヨーロッパでもめちゃめちゃ人気やし、
そうね、そうね、
コスプレしてる人がすごい多いよね。
そうやね、うん、ブリーチも本当人気よね、
うん、
ね。
これはデータがなかったので、
うん、
4つか5つのデータでこれを出したんですよ、
うん、
ブリーチ絶対入ってるんです
よ。絶対入ってると思う、
っていうことはですよ、
うん、
皆さん
そうです ね、
聞いてもらってる ね、 いっぱいね、
うん、2曲やってますからね。
そうよね、
はい、で、せっかくなのでブラジルでの日常会話を覚えておきましょう。
覚えたい。
スタッフからいくつか選んでもらいました、うん、ブラジルはブラジルポルトガル語です、
うん、
ポルトガルで話されるイベリアポルトガル語とは少し異なります。
うん、そうなんだ。
通称ブラポル語、
ブラポル語、
うん、で、おはよう、こんにちは、こんばんはが今書いてあるんですけど、ボンジーヤがおはよう、
うん、ボンジーヤ、
ボンジーヤ、
ボンジーヤ、
で、ボアタルジがこんにちは、
ボアタルジ、
こんばんはがボアノイチ、
ボアノイチ。
これでも発音むずそう、
ね、R とかどうするんやろう ね、
ね、
ボンジーヤ。
でも割となんかそのまま読むみたいな国もあったりするじゃんね。
うんうんう
ん、
スペイン語とかはね、カタカナっぽい、
うん、そうだね。
ブラポル語はどうでしょうね。
ブラポル語はどうでしょうか。ボンジ
ボンジーボンジーア
ボンインなんよね
ボンなんだね、うん、ヨーロッパみたいじゃないのか
フランス語と、ね、
ボンジーアボンジーア
でもこれね
カタカナよね結
構ポルトガル語ブラポル語がやっぱりちょっとかなり全然違う。
あそうなんだ。だ
これ出てるネットのやつブラポル語かどうかわかんない、うんうん、ポルトガル語ではこれ
うんうんうん、だからなんかなんだろうシングリッシュみたいなことを、うんうん
うん、あでもポルトブラブラジルポルトガル語の発音
ある
あったんじゃないかなちょっと待ってねありがとうごめんなさいすみませんおはようございますこれかな
ボンジーヤ
ボンジーヤ
したよね
ボンジーヤ
でも比較的発音しやすそうな、
うんうんうん、
いいね
聞き取りやすそう、
うん、そうやね、うん、
でありがとうは話す人の性別によって語尾が変化します、うんうん、男性が使うときはオブリガード、女性が使うときはオブリガーダ、
うん、ここもフランス語と、
うん、ねえ性別によって違うの知らんかった、
うんね、知らんかった
オブリガーダ
オブリガーダ
オブリガーダって言わなきゃダメだね
ダメやね、
うん、
オブリガーダ
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 でハイがシン
シン
シン
イイエがナウ
ナウ, ナウ
へえシン
シンとナウ
シン
シンとナウ
シン
ナウあとの2つがちょっとスタッフからね
なるほど、うん、
役に立つ
これあのちょっと 文章になってますがお腹が空いていますエウエストコンフォーミ
エウエストコンフォーミ
エウエスト
エウエストコンフォーミコンフォーミエウエストコンフォーミこれ一番使うかもしれんもんね
確かにあともう一個、うん、眠いです、うん、エウエストコンソーノ
エウエストコンソーノエウが愛ってことかな、ね、私かな、うん、コンソーノエスト
コンソーノ A はだからあってもなくてもって感じなんかなその私はみたいなことだったりすると、
うん、
ね、
うん、エストコンソーノエストコンソーノ
こればっかり言ってる私眠いなとかお腹すいたなみたいな
エストコンエストコンが、
うん
何々してますみたいなことなのかな、
うん、そうや ね,
ね
でねフォーミがお腹が空いてるみたいなことな
のか、うん、フォーミ
そうのが眠いってことなのかな、
うん、どうなんだろう
だってエストコンまで一緒だもん
そうね、
うん、フォーミは空腹なのかも、
うんうん、だからこれ飛行機とかでもな
そう
なんかありますかって言われたら
エストコンフォーミ
で、まあ、何回もうどんもらってできるなこれね、うんシュラスコもこれを言い続け
てそうですね
これあのスタッフ通りで教えて何もあの説明なくこれ教えてこれなんか言うといいらしいよっつって
出てくる
そう止まんねえなってお
もろ
めっちゃいいやん
なんかもうちょいポジティブなワードも欲しかったね
うん、ポジティブとも言えるけど
そうだね
ポジティブでもネガティブでもないけ ど,
そうそう
けど
そう
その普通にね、
うん、
あのステージ上で言うことではないからなんかみんな盛り上がってるとかじゃなくて、
うん、楽しんでるとかじゃなくてね、
うん
それすぐ教えてくれそうだ
そうねそれはまあ、うん、
欲望に忠実で
いいんじゃないですか、
う
ん、
かわいい
覚えとこ
覚えとこ、ねうん、コンフォーミとコンソーノ
コンソーノ、うん
はい、覚えました、
はいはい、
ありがとうございますということでスキャンダル初となるブラジルアニメフレンズへの出演に向けなるほどザキャッチアップ特別編をお届けしました
はい
勉強になりましたね、
うん、はい面白かった
ちょっと初なんでブラジル、
ね、
楽しみです
楽しみ、
ね、
とにかく無事に健康にたどり着いて、うん、移動時間片道30時間を乗り切りたいね、
は
い、
そうですね、
はい、いっぱい何かダウンロードしていこう
そうね、うん、大事大事
基本ずっと飛行機に乗ってるみたいな1週間
そうね、うん、
なるので、まあ、ちょっと体調整えつつ、うん、頑張ってきます、
はいはい、
現地でも 軽く録音する予定なので、うん、はい、予定は未定ですけど、
うん、まあ、撮ってこよう、せっかくやから、
ね、うん、どんな雰囲気だったか、アニメフレンズ盛り上がったのかどうかちょっと撮っていきたいなと思いますので、うん、はい、ブラジルの報告をお楽しみに。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあエンディングのお時間です。今日はなるほどザキャッチアップ特別編をお送りしました、
はい、
ブラジルに行くのでブラジルについてかなり学びましたが、うんうん、そんなブラジルでのライブは7月13日から16日、今日は何日ですか？もうすぐですね。
そうね、
頑張っていきたいなと思います。
はい、はい、
そして8月には8月21日月曜日、結成17周年記念イベントをナンバー8で行います、うん、もうかなり特別な、
本当に、ね、
もう人生で1回しかない、
そうですよマジで自分たちにとってもね、
そうイベントになるので来られる皆さんはぜひ楽しみにしていてください、うん、
はい、
そして10月からはデビュー15周年の記念ツアーも始まります、はい、東名阪ゼップで行いますのでこちらもお楽しみに。さあ次回のキャッチアップの更新は7月17日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時頃配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってくださいということで、また来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。